ようございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターの鶴香織がいつも頑張るあなたと一緒に生きやすさや身軽に生きることについて楽しく明るく考えシェアする番組です。はい、連休が終わりましたね。配信が全然できずにすいませんでした。今年の連休は引っ越してきて新天地での生活での初めての連休でね、もう旅行をするのはやめようっていうことにしていたんですよね。で、すっごく結果的に良かったです。特に最後週末2日間大雨で、福岡はもう全然お出かけするどころじゃなかったので、1日バーベキューに子供たちと行き、1日、主人とランチに行き、1日、水族館に行きっていう感じで、8日間中3日ぐらいお出かけして、あとはもう地元で散歩したりとか、なんかそんな感じですごく良かったですね。で、旅行に行っちゃうとやっぱりもうそこの場所からスタックされちゃうっていうか、なんて言うんだろう、身動き取れないじゃないですか。例えば行くまでにも交通機関使うからめちゃめちゃ混んでる。で、着いたら着いたでお腹空いてなくても誰かがお腹空いたって言ったらご飯食べなきゃいけないとかあるでしょ。それがね、やっぱね、お家にずっといると全然それがないから、もうバラバラにみんなご飯食べたりとかしてて、次男はね、あんまお腹食に興味がないから毎日同じものでいいんですよ。で、外食がとにかく好きじゃないのでね、主人と私と息子長男だけで次男お留守番してもらってラーメン食べに行ったりとか、なんかそういうのがすごく楽しかったですね。なんか4人家族でね、誰にもストレスがかからない、そしてなんかお金も旅行に行くほどはかからない。それでもほぼ毎日お酒も飲んでたし、時にねシャンパン飲んだりとかもしてたけど、それでもやっぱりさ、ゴールデンウィークに旅行に行ったらものすごい高いじゃないですか。で、すごい混んでるし、なんか食べるにも並んだりとかするっていう、そういうストレスがなくてとっても良かったです。でね、音声配信もいろんな人の聞いてたりとかしてたんですよ。で、今インプットの私時期なのかなと思って、あえてメルマガもお休みしてたんですけど、これはちょっと話したいなと思ったことがあって、安藤美冬さんっていらっしゃいますよね。もともとインフルエンサーで、ただ2017年ぐらいにパッタリ全部のツイッターとか SNS をやめられて、そこから本当に自由に旅するように仕事をしてきたっていう方なんですよね。で、私本当安藤美冬さん大好きで、実際お見かけしたこともあるんですよ。本田健さんっていう小説家がいるんですけど、小説家なんだろう、啓発本を書いてらっしゃる方がいらっしゃって、健さんの、セミナーにですね、関西から1日日帰りで行ったことがありまして、で、その時に美冬さんと、あと、ハスナのジュエリーの夏子さんですね、夏子さん、ちょっと名字忘れちゃった、ど忘れちゃったんだけど、夏子さんがお二人でいらっしゃってて、で、どうもなんかケンさんとすごく仲がいいというか、なんかケンさんの門下生みたいな感じらしくて、前に来てお話をされていて、まあ、素敵な人だな、年下なのにと思ってたんですよね。ハスナの夏子さんもすごく素敵な方でした。で、そこから美冬さんちょっと興味があったんですけど、その時が2015年ぐらいで、もう本当にピークに SNS で時代の寵児みたいに言われてて、情熱大陸もその前後で出られててね、ものすごい人気があったんですよ。で、集英社のね、もともと社員さんで、そこから独立されてご自身でやられてたんですけど、その時でまだ30代半ばとかだったかなと思います。で、私と本当に5、6歳違うのにすごいなぁなんていうふうに思ったんですけど、それが2017年だから5年前、2015年だから本当8年前ぐらいですかね。で、その後ですね、本を出されたりとかしてたので、またちょこちょこ読むようになって、で、2020年はしばらくオンラインサロンとかにも入らせてもらってたこともあるんですよね。で、美冬さんもなんかね、 タイミングがなんか合わないこともいろいろあるみたいで、ヒマラヤっていうポッドキャスト音声配信で始めたのにヒマラヤ自体がなくなっちゃったりとか、日本でね、日本のヒマラヤがなくなっちゃったりとかして、あとはオンラインサロンももうされてないみたいですね。ちょっと調べたんですけど月額6000円だったからな、私もちょっと厳しいなと思ってやめたんですけどね。オンラインサロンもやめられてたんで、今どういうことされてるんだろうって思ってちょっと興味はあったんですよ。そしたらボイシーをですね、されていまして、聞いてみたら今作家を目指しているということなんですよね。で、うわ、また新しいこと挑戦されてるこの人と思ってすごくびっくりしました。YouTube も再開したっていうことで音声配信で話されていたんですけど、私ちょっと詳しくないんですけど Study with me っていうなんかバズってる動画があるみたいで、ただ本当に学生さんとかが1、2時間黙々と、まあ、黙々タイムですね、要はね、勉強している時に一緒にみんなで勉強しようよっていうので Study with me っていう動画があって、それをもじって Write with me、 Write with me ですね、私と一緒に物書きをしよう、作家さんでいらっしゃるので物書きをしようっていうのをやられたそうなんですね。で、まあ、今 SNS も始めて、私実は Instagram をフォローしたらあちらからもなんかフォローしていただいて時々いいねとかもいただけるっていうちょっと嬉しい出来事があったんですけど、やっぱりね、何万人もいたのをゼロにしたからまだまだフォロワーさんとかいないんですよね。で、その Write Me With Me のライブ配信も10人ぐらいって言ってました。本当にピークの時の美冬さんの影響力から考えると少ないとは思うんですけど、美冬さん自体はものすごい晴れ晴れとそのことについてお話しされていて、恥ずかしいと思うこと、その一緒にね物書きをしようよってWrite with me をやっている人っていうのは世界中でもしかしたら私しかいないかもって思ったら、そちらの方にワクワクして一緒に参加してくれる人が一人もいないかもしれないけど恥ずかしいことこそやってみようっていう自信につながったっていうことをおっしゃってたんですね。で、それで私も考えまして、まさに私朝ライブの時に同じこと考えてたなと思ったんですよ。毎日毎日その日のコーディネートを考えるライブっていうのをやってる人は私他に見たことがないんですよね。うん、で、おかげさまでもう2年4ヶ月ぐらいほぼ毎日続けることができているんですけど、最初はやっぱりね全然コメントもつかないし、視聴者数も今もそんなに多くないんですけど、めちゃめちゃ少なかった、20人とかもう10人以下とかっていう時もあったんですよね。うん、なんかね、ただその時はその数とかに集中注力してなくって、とにかく自分が楽しくてオンライン上で人とつながりたい、それが5人でも10人でもいてくださるだけでありがたいなっていう風な気持ちでずっとやり続けていたんですよね。なので、まあ、今も100人とかいかないですけれども、本当に朝の7時からやってるライブは60人70人の方が聞いてくださっていて、しかもきっとね同じメンバーなんですよね。私のライブに朝参加するっていうのをモーニングルーティーンにしてくださってる方がいるんじゃないかなというふうに私は思ってるんです。そのぐらい全く同じだから数が 毎日ね、なんかそれがねすごく嬉しいなと思って、やっぱ継続して恥ずかしいなと思ってね、思った時期もありますよ。やっぱりリアル友達に会ったりとかするとなんか本当すごいよね、ああいうことしててとか、私は見てないけどなんかやってるんだってねみたいな、さらっと言われて悪気がないんだと思うけど結構傷ついたりとかしたことはあったんですよね。なんか YouTube も毎日上げていた時があって、その時も私は見てないんですけどみたいな、知り合いが見てるみたいでとか言ってリアル友達から言われてちょっとカチンときた時もありました。その枕言葉いるみたいなね、なんかそういうこともありましたけど、もう今はなんかリアル友達こそ見ないでほしいし、なんかこう私に全然関係ない人が本当テレビを見るかのように見ていただけるっていう状況が自分の中ではすごくプレッシャーがなくて心地いい感じなんですよね。そう考えると朝ライブを今やっている自分がさらに恥ずかしいことで挑戦したいことってなんだろうって思ったら、おやおやおや、ないぞって思っちゃったんですよね。 それはなんかねちょっと寂しいなというふうに思っているので、私7月の頭で48歳になるんですが、ちょうどあとだから2ヶ月弱ね、この2ヶ月弱で恥ずかしいけど挑戦したしてみたいことっていうのをちょっと自分の中で探してみようかなっていうふうに思っています。ぜひこれを聞いてくださってる皆様も、あの恥ずかしいけど挑戦したいこと、人前で何かをするとか、例えばねダンスをするとか、こうちょっと露出度の高い、衣装を着て K-POP を踊るとかでもねいいと思うの、やってみたいんですよでも恥ずかしいんですよっていうことありますかね。なんかそういうことあったらぜひまたシェアしていただきたいなっていうふうに思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。